どうも、球体芸術家ヨッシーです。
ユージです。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラ・クラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオです。ということで、いろいろやってきておりますけども、ちょっとだけ丸に対するイメージ変わってきたんじゃないですか。
そうですね、理解度は上がってきましたね。
うん、あとなんか共通するところもあったりするしね、
はい、
なんか力をこう和らげる形状であるとか、
はい、
なんかそれを利用していろんなものにこう応用されてるよなというのを感じますけども、
うん、
今日の本題に入る前にですね、
はい、
先週リスナーのカネゴンさんからメッセージいただきまして、
はい、
とある球体サンプルをこのお店に行けばゲットできますっていう指令をいただきまして
はい、そうですね、
はい、川岸さんへね行ってきました、うん、そしたらね、大きい紙袋っていうかな、
はい、
2つ用意されてて、うん、ちゃんとヨッシーさん用、ユージさん用みたいな感じでありまして、中身は一緒なんですけど、はい、開けてみたらね、僕卵やと思ってたんですよ、
うん、
ラジオネームがいつもカネゴンさんやのにピヨピヨカネゴンってなってたから
そうでしたね、
ひよこ的な感じかなと思ってたんやけども、
はい、
卵ではなかったんですね。
確かに、
いつもおなじみの揚げせんちゃんせんね、
はい、入ってましたね。
とあとドブロクでして、
うん
うん、でこのドブロクの瓶の形状がちょっと丸みを帯びた、うん、なんていうかな、ふくよかな女性みたいなさそんな感じの形してたよね、
はい、でそうですね、
あれ八島商店街のとこで買ったのかな。
あーどうなんですかね、
あの感じだと、
あのパッケージですか、
うん、あそこっぽくない、肉じゃがコロッケ売ってるとこらへんとかありそうと思ったんやけど。
確かに、でもあれなんかいろんなお店に設置されてるじゃないですか、
うんうん、
もしかしたら川岸さんも
あそうなん
かな、登録してるみたいな感じじゃないですかね。
あ、そういうパターンもあるんか、
はい、
なるほどね。確かに、まあでもあの丸みを帯びてた瓶で、うん、であと一つがあのチーズカツオ、
はい、
で僕が1回目ねこれ美味しかったんですよって言ったら、
はい、
それもユージさんもぜひということで。
いや、もうありがとうございます。
食べた？
食べました。
どうでした？
いや、美味しかったですね。なんか思った以上に、
うん、
カツオの味がすっごいしっかりしてましたね。
結構濃いよね、
はい、なんか一口でいくよりかじってた方が
うん
いいかもしれないですね。あれは
あれ結構僕今年今のところ一番好きかもしれない。
お
なんていうんやろうな、魚屋さんが作ったおつまみで、
はい、
静岡県の、うん、まあそこも魚有名で、醤油に漬け込んで燻製したカツオって書いてあったかな。それにチーズを乗せてる感じ。
なるほど、やから味が結構濃かったんですね。
おつまみには最高、
はい、
ちょっと若干俺食べたことないけどさ、
うん、
猫の餌っぽい感じがするわかる？この感覚
から臭みがなくなった感じかもしれないですね、
うん、そうそうそう。いやでも美味しかったんです。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ちょっとドブロクもねたしなみながらこうもしかしたらその瓶とかの形状もね、
はい、
次回お話しするかもしれませんけども、まあ、それに似た感じではもうすでにビールの缶とかもやってましたからね、うん、
確かに、
うん、今日はビールの缶の形に若干近いのかも、
はい、
それをちょっと半分にした感じ。
半分、なるほど。
トンネルです。
トンネル、
うん、
確かに丸が半分に近い感じですかね。
トンネルも球体として扱っていいんじゃないかなっていうことで。
確かに。
っていうのもこの間京都市内に僕らパフォーマンス行きまして、
うん、はい、
でユージの運転で2人で行ったんですけど、高速道路に乗ってこういろいろ行くときにふとこうトンネルを通ってるとさ、
はい、
これトンネル最初に作った人とか考えた人すげえなって話になって
なりましたね。山に穴を開けてるわけですからね。
しかも結構な距離。
確かに。
これは、まあ、トンネルもトンネル、そういえば球体っぽいよね、円っぽいよねってことで次これでいいんじゃないみたいな話をしてましたけど、はい、どうですか、トンネルについて。
トンネルについて
面白そうな情報ありました？
結構いろいろ調べたんですけど、うん、まあ、トンネルになる前の概念でやっぱり昔の人は生活するためにまあ、うん、穴を掘ってそこに暮らすみたいなところから始まりだしたみたいで、
ほう、
でやっと今の、まあ、今のまではいかないですけど、この 開けた場所から反対側に出れるようになったっていう、ちゃんとした世界初めてのトンネルは4000年以上前で、バビロニア宮殿と神殿をつなぐユーフラテス川の水底のトンネルらしいですね。
いや情報量がすごいし、はい、あのバビロニアのバビロンのとかも難しいわとか思いながら
ちょっとカタカナが難しかったですね。
でもあれやね、最初は家ってことやったね。
多分そうですね、始まりは
洞窟掘ってそこで暮らしてた、
うん、
それがいつしか貫通されるようになったってこと？
はい、交通の手段になったんじゃないですかね。
いや今こう入り口と出口の話やったけども、
うん、
こう反対側から見ると入り口と出口も逆やしね。
確かに。
なんかまた面白いなと思ったり、
はい、
でもそれ作ったのは神殿までここ行けたらショートカットできるのにみたいな感じで作ったのかな。
そうですかね。なんか見た感じだと水床トンネルって書いてあるんで、昔は川とか渡るのが難しかったんじゃないですか。下から行ったらいいっていう考えになったんじゃないですか。
逆にむずそうやけどな。
確かにな
んか崩れてきそうやしさ
はい、
どうやって固めとったの？
確かにね。でもさっき言ってたように、あの球体だったら落ちた時の衝撃を、
うん、
その弱めれるみたいな感じで、トンネルが丸いっていうのもこの圧がかかりづらいようにしてるらしいですね。かかりづらいというか、この散らしてるっぽいですね。
らしいね。
はい、
それで行けるようになったっていうのもすごいことやな。
それを発見したのもすごいですね。最初四角に掘っていきそうですもん、なんか普通にやっとったら。
どうやろう、なんか海とか、まあ、水辺の方で砂っていうと、僕ちっちゃい頃、うん、なんつうの、ビーチでさ、
はい、
砂こう波が来たり押し寄せたり去ったりする場所ぐらいでよく作っとったやん。山をまずさ作って、
やりますね、
でそれを穴掘っていくみたいな、
はいはいはい、
でも波が来たらこう侵略されてしまって穴埋まるとかさ。
確かに
そんなのがあったけど、それをよくやったなって感じですけどね。
そうですね。
でもまあそれを作って、
うん、
どっかをつないだ時に全然違う景色になるわけやん。
確かに、入る前と出た後で違う場所に行くわけですからね、
うん、でなんかそれで思い出すのは、去年か一昨年ぐらいに、まあ、めちゃくちゃ有名な川端康成っていう人が書いた雪国っていう小説を読んだんやけど、うん、
はい、
まあ、その小説自体 もうめちゃくちゃ有名やから知ってる人も多いと思いますけど、有名な一節に、
うん、
国境の長いトンネルを抜けると雪国であったっていうのがあるんやけど、う
ん、聞いたことあるかもしれないですね。
それぐらい長いところからこう出たら、
うん、
元いた場所から全然違う世界に行ってたみたいなさ、なんかこう、はい、ワープする感覚というか、異世界に行くようなこう場所としてもよく使われてる気がするな。
確かに面白いですね。
なんかハリーポッターとかもなんかどっかくぐったらいけるとかさそんなんなかった
ありましたね、壁に突っ込んでいくやつですね。
そうそう、あ、壁か、あれはそうだ、壁だな。まあそんな感じで、なんか景色が変わるところのパイプ役としてはなんか面白いとこな気がしますけど、はい、
確かになんか普通に車で運転しとってトンネル抜けても、さっきまでは雨降っとったのに抜けたらやんどるとかもありますからね。
うん、あるし、あといきなり、あ、海見えてきたやんとかさ、
ありますね。
思ったよりこう栄えてるところ見えてきたとかさ、逆にもうこんなに茂ってんのっていうところもあったりするぐらい、
うん、
かなりいろんな場所がありますけど、
はい、
ちなみに世界で一番長い道路のトンネルも調べてみたんですよ。
ほう、なるほど。
ノルウェーにあるらしくて、
海外なんですね、
うん、ラルダールトンネルか、ラルダールトンネル、言いづら、
これも言いづらい、カタカナです、ね、
ラルダールトンネルっていうのがあるらしいんやけど、
はい、
これが最長で、
うん、
通過するのにどんぐらいかかると思います？
世界一長いんですよね、
うん、まあ、ちなみにあのこの間とかもさ、宇宙長いトンネルあったやん、は
い、いや結構長かったですね。
あれででもどんぐらいあるな、
でも5分から10分の間じゃないですか。
そんなに走ってたっけ？5分いかんかったぐらいじゃん。
3分ぐらいかな。じゃあ
それでもだいぶ長かったもんな。
長かったですね。
世界最長は通過するのに20分かかるらしい。
20分
20分
景色がずっとトンネルきついな、
ね、どんな感じなの。でも20分も貫通させたらさ、うん、それこそその雪国の小説の一節みたいに、はい、いきなり雪景色に変わっとるとかさ、なんか全然違う景色の場所にたどり着くもんなんかな。
結構な距離なんで、そうなんじゃないですか、もう。
うんうんうん、なるほどね。どんな感じなんでしょうか。いつか行ってみることがあるのかどうか。
ノルウェーに
ノルウェーに
ノルウェー僕海外で車運転することあるんですかねこれ。
でも取ろうと思ったら、はい、海外の、 あの免許取らんとあかんからね。
そうですね、
うん、でももしそれ取れたら世界大会とか、うん、こう終わった後撮影をさいろいろ回ることとかあるやん、
はい、
その時にこう今までは電車とかバスでしか行って、まあ、徒歩とかでしか行けんかったところが、うん、またちょっとマニアックなところ行けるかもしれんし。
確かに。でも、うん、あの高速みたいな場所に乗るのちょっと怖いですね。
しかもハンドル逆やしな。
そうですね、
うん、だからいつその感じで言うと俺はいつも助手席担当なんけどこう運転しとる気分になるかもしれんってこと
確かに。
逆にユージは運転してるのに助手席の気持ちになるかもしれない。
めっちゃ違和感ありそうですね、
うん、でも国によるらしいけどね。
うん、
あれどこやったかな、どっかは日本と一緒のとこもあるらしいし、ね、海外が全部全部左っていうわけではないらしいが。
あ、そうなんや、
うん、まあ、そんなこんなでですね、いろいろトンネルについてちょろっと触れてみておりますけども、
はい、
どうでした。
どうでしたまあこないだ普通に移動の中で見つけた球体から、
うん、今回半球体、
はい、半球体、まあでも結構球体に近いんじゃないですか。ほぼ丸でちょっとだけ下が地面なんで平らって感じじゃないですか、
うん、あれみたいね。コロンブスの卵って知ってる？
名前は聞いたことありますけど、どんな形してるか分かんないですね。
コロンブスっていう有名な人おるやんか、うん、で卵を立たしてみてくださいって言われた時に、
うん、
で立たしたんやけど、その時の立たせ方が一番下をちょっと潰したのよ卵を、
はあはあ、
そしたらこう立つ自分でね、
はい、
支えなしでじゃないとコロコロ転がるやん、
うん、
その形なんじゃ、
はあ、
下をちょっとこうさ
平らにしてるってことですね。
そう、3分の2は円形でみたいな感じかなと思うんですけど、うん、
はい、
もしかしたらトンネルはコロンブスの卵と近いんかもしれないっていう新しい発見を
実はね
したかもしれない回でございました、
はい、
ということでね、今日はこの後ドブロクを飲みながら、まあ、ゆっくり夜を過ごしたいなと思っておりますので、リスナーの方々もごゆっくり楽しんでください。
はい、
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラックラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオでした。それでは次の球体でお会いしましょう。